皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はイザヤ書を学んでいますが、今週第9課のテーマは使えること救うこと。暗唱聖句はイザヤ42章1節です。口語訳聖書でお読みします。私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ。私は我が霊を彼に与えた。彼は諸々の国人に道を示す。イザヤ 42-1。 以前ある教会の牧師をしていた時、いつも教会の周りをボランティアで掃除してくださっている方がいらっしゃいました。多くを語らず、いつも笑顔で黙々と奉仕しておられる、その姿が印象的でした。私が転勤する日の朝、その方は目に涙をいっぱいためて私のところに来られ、そして何も言わずにお菓子の袋をくださって、そのまま去っていかれました。その後ろ姿がイエス様の背中に見えたことを覚えています。牧師は会計係の方がまとめられた献金の集計表にサインすることが求められていますが、ある時その方の献金の項目を見てびっくりしたことがあります。その方は年金で生活しておられましたが、その方の11の額を見れば年金の大体の額がわかります。驚いたことに、その方がいろんなところに献金しておられる、その献金額の合計はその方の年金収入よりも多かったのです。収入のすべて、いやそれ以上を毎月神様に捧げ奉仕の毎日を送っておられる、その信仰の姿勢が彼女の品性を形作り、キリストの背中を思わせるキリストの香りを放っているのだと思いました。キリストは宇宙の王でありながら人々に仕えるしもべでもありました。今週はイザヤ書に描かれている主のしもべとしての後ろ姿を仰ぎ見ながら、その見足跡をたどりたいと思います。日曜日のところをお開きください。イザヤ書41章から53章を見ると、2種類の神のしもべが出てきます。一つはイスラエルとかヤコブと呼びかけられているしもべです。これはイスラエルの民全体を指しています。もう一つは名前が記されていない神のしもべです。イザヤ42章でこのしもべが初めて出てくるとき、これが直接誰のことを指しているのかは明らかにされていませんが、その後を読み進めていくと、それは神の民を偶像から解放し、神のもとに回復させ、罪人のために犠牲になって死ぬ一人の特定の人物であるということが分かってきます。月曜日のところをお開きください。この名前のない神のしもべの役割と品性は問3のところに5つにまとめられているので、テキストを確認してください。注目すべきことは、このしもべの役割と品性がイザヤ11章に出てくるエッサイの根から出た若枝と共通しているということです。つまりこの名前のない神のしもべは明らかにメシア、救い主を表しているということがわかります。そしてマタイ12章ではイエスの宣教の働きがイザヤ42章を引用することによって紹介されています。つまりイエスこそがこの名前のない神のしもべの成就であるということを証ししているのです。火曜日のところをお開きください。イザヤ44章26節以降には驚くべき予言が出てきます。これらは紀元前539年バビロンを征服したペルシャのクロス王について語っているところです。イザヤが殉教した 紀元前680年から150年ほど経って、この予言通りのことが起こりました。クロス王が予告されていた通りにバビロンを滅ぼしたのです。そして彼はユダの捕囚の民を解放し、エルサレム神殿の再建の予言が成就したのです。出エジプトの時、イスラエルの民は持つものも持たず、命からがら慌てて出ていきましたが、第二の出エジプトであるバビロンからの帰還の時は全く違っていました。クロス王は神の民にエルサレムへの帰還を許しただけでなく、近隣諸国に命じてバビロンの都からエルサレムまでまっすぐに石畳のハイウェイを作らせたと言います。そしてお前たちはバビロンに奉仕したのだから、できるだけの金銀財宝をもらって出て行きなさいと民を励ましました。彼らをまるで凱旋将軍のようにクロス王によって備えられた道を帰っていきました。このクロス王が油を注がれた人として描かれているのは、解放者としてのメシアの姿を重ね合わせているからです。私たちがこの世を出るのはまさしく第三の出エジプトと言えるかもしれませんが、主は私たちに神の国への勝利の道を整えてくださることを感謝します。水曜日のところをお開きください。このクロス王に関する予言があまりにも正確に成就したことについて、ある人々はこれはイザヤが書いたのではなく、クロスの時代に生きていた人、つまり第二イザヤがこれを書いたのだと主張します。しかしそのような歴史的証拠は何一つありません。このような捉え方は聖書に対する信頼を失わせ、今も生きて働かれる神を知ることができないようにしてしまう恐ろしい誘惑となります。神様は神の民が困難のただ中にある時からこの希望の約束を送ってくださっていたのです。これは世の終わりの時代に困難な状況の中に置かれる私たちに対する大きな励ましでもあります。木曜日のところをお開きください。イザヤ49章1節から12節にある主のしもべの描写は、しもべをメシアとして描いているイザヤ42章の描写と多くの部分で重なります。新約聖書はこのしもべの特徴を初臨および再臨のイエス・キリストに当てはめています。しかし4節と7節には、このしもべの行くべき道は困難が伴うことが示されています。その通り、イエス・キリストの生涯は苦難の連続でした。弟子たちに裏切られ、人々から迫害され、罵られ、十字架にかけられて墓に葬られるのです。それは私たちの罪を許し、神のもとに回復させるためでした。私たちの主は最後の最後までしもべとして神と人に仕える方だったのです。クロス王が生まれる1世紀半も前からクロス王のことを知り、クロス王を聖霊によって感動させ、油注がれた神のしもべとして用いてくださった主は、油注がれたメシア、救い主なるイエス・キリストを私たちに与えてくださいました。そしてクロス王を用いてくださった主は、同じように私たちのことを知り、私たちを聖霊によって導き、聖書の約束通りに神の御国へと導いてくださる素晴らしいお方です。神様はあなたの将来を知っておられます。祝福に満ちたものとして導こうとしておられます。その道を選ぶかどうか、それはただあなたの自由意志にかかっているのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。 まず第1番目、テキスト70ページに紹介されているホワイト夫人の言葉を読んでください。宮廷の働きにおいては大いなる機転と知恵が必要である。救い主は決して真理を押し付けることなく、常に愛を持って真理を語られた。人々と交わる時にも救い主は大いなる機転を働かせ、常に親切で思いやりに満ちておられた。決して粗野な振る舞いをせず、不必要に厳しい言葉を語らず、敏感な魂に不必要な苦痛を与えられなかった。人間の弱さを非難されることもなかった。救い主は恐れることなく偽善、不信、罪悪を責められたが、厳しい非難の言葉を語られる時にもその声には涙があった。救い主は決して真理を無慈悲なものとして教えず、いつでも人々に対して深い優しさを示された。すべての魂が救い主の目には尊いものであった。ご自身は神の威厳を備えておられたが、神の家族の一人一人に対する優しい同情と思いやりに満ちておられた。救い主はすべての人のうちに救うべき魂をご覧になった。この文章の中に、あなたの教会で生かすことのできるどのような原則がありますか。第2番目、レビ記26章40節から45節を読んでください。あなたがバビロンによって国を失った残りの民であったなら、この聖句からどんな希望を見出すことができますか。クラスで話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。